どうもこんにちは、 G です。
斉藤です。
今回の音声では、チャンスをつかむために種銭を用意しろということについてお話したいと思います。
はい。
チャンスをつかむ、自分で、今回お話したいのは、自分で起業したいとか、自分のアイデアを形にして、ビジネスをしたい、自分で稼ぎたいっていう人向けの内容になるんですけど、
はい。
そういう人はですね、何か例えば新しいことを始めて、一攫千金とか、自由な時間と、裕福なお金っていうのを求めてることが多いじゃないですか。
は
で、そういう人って、じゃあそういう理想のライフスタイルとかを、手に入れるためにいろいろ勉強されてると思うんですよ。で、その手法が、例えば物販だったり、アフィリエイトだったり、コンテンツビジネスだったり、インターネットビジネスだったりするわけですけれど、多くの人がですね、それを学んで、で、自分で実践して何か成果が出ていくと、いうふうに、普通思われてるんですね。で、それはそれで間違ってはいないんですけれど、多くの人は、そういったことを学ぶことに対してはお金を使うんですけれど、それ自体をやることに対するコストっていうのを非常に少なく見積もるんですよ。で、特に、自分のアイデアで勝負したいとか、自分で何かビジネスを01で立ち上げたいっていう人がですね、俗に言われるアイデアマンっていう人が、そういう起業家志望の人には結構いると思うんですけど、アイデアはある割にお金がない人っていうのが多いんですよ。で、そのアイデアを実現する、お金があればとか、もしくはさらに自分なりに考えて、お金をかけずにアイデアを実現できればって思ってるんですね。ところが、実際やはり、アイデアを形にするためには、お金っていうのは非常に重要な要素というか、お金はかかるんですよね。で、すごくいいアイデアであればあるほど、やはりその仕組みそのものを作る必要があるので、その仕組みを自分で作れない場合は、人に作ってもらう必要がある。つまり人に外注するお金がいるんですよ。で、例えばですけど、その Facebook とか、そういう短期で急成長したサービスとか、そういったものは、アイデアをもうその創業者が自分のプログラミング能力で形にできたんですよね。とか、例えば、以前の東北の大地震の時に、Facebook に、安否確認の機能を追加した日本人プログラマーっていうのがいたと思うんですけど、そういう人も自分がそれがあればいいなと思って、自力で、半日で作り上げて追加したんですよね。で、それがきっかけで今、Facebook で働いてるらしいんですけど、そういうのも結局自分で作れたからアイデアが形になったんですよね。ところが多くの人は自分でプログラミングしたり、っていうことはできないじゃないですか。
そうですね。
ってなると、やはりそれを形にするためには他人に動いてもらわないといけない。そのためにはやはりお金がいるんですよ。で、その自分でプログラミングとか、デザインとか、そういう HTML とか、そういった、アイデアを形にする能力がないほとんどの人にとっては、アイデアを形にするっていうことは他人の力が必要だっていうことなんですよね。で、その縁もゆかりもない他人に動いてもらうためには、やはりお金が必要だっていうことで、自分のアイデアを、形にする。で、さらにそれがうまくいくかどうかのテストをするためには、基本的に種銭っていうのが結構かかるもんなんですよ。だけど、それを、言ったら、計上してない、予算計上してない人がすごく多いので、だから、いくらいいアイデアを思いついても、結局思いつきで消えるんですよね。で、さらに言えば、自分でそれをやってみようとか、もしくはそういったことができる人を探してみようっていうふうに、さらにやる気がある人は思うんですけど、結局そういう人ってなかなか見つからないんですよね。自分がこれすごくいいじゃんって思うものっていうのは、それが結構良ければいい、良いほど他の人には理解されにくかったりするんですよ。 逆にみんなが聞いてみんながいいじゃんっていうサービスはもうどっかにあるんですよね。で、そういうふうな話から言っても、やはり自分のアイデアを迅速に形にするためには結局種線っていうのが重要になってくると、でその今は例えばアイデアがなかったとしても、こういうのやったらいいんじゃないかとか、こういうのって儲かるかもって思った時に、それをすぐに行動に移すためのお金っていうのを、まあ普段から予算として用意しておく、まあ、逆に言えばその予算があるからこそうまくいったかうまくいかないかの判断もできるんですよね。
あ、はい、
結構アイデアマンの人って自分のアイデアをずっとこう温めたり膨らませたりするんですけど、実践しないじゃないですか、
はい、
で実践しないからその悪いところも見えなくて、結局ずっとそのアイデアだけ抱えて年を取っていくんですよね、でも起業家にとって大事なのはアイデアを膨らますことではなく、それが本当に収益を生み出すかどうかテストして実践することですから、それはもう温めててもしょうがないんですよね、
はい、
じゃあ予算をつけて、例えば予算30万でも100万でもつけて実際にやってみて、でプラスにならなかったから改善するのか損切りでやめてしまうのか、でプラスになればまだこれから続けるべきなのか、それとも思ったほど儲からなかったのかっていう、残酷な結果が見えてくるんですよ。この残酷な結果をどんどんと出していくっていうことが起業家にとっては必要なんですよね。でそういうことを、まあ、しないとひたすら自分のアイデアを温める、いいんじゃないかいいんじゃないかって思い続ける、で酒を飲んだ時に人にアイデアを語って終わるっていうことになっちゃいやすいわけですよ。
はい、
でもそれはもう起業家としては何の意味もないんで、いつか俺はビッグになるって言ってるのと一緒なんで、本当に自分のアイデアが役に立つかどうかを確認するためにもお金がいると、だから本業、まあ、サラリーマンとか働きながらの人って多いと思うんですけど、本業でその種銭を集めておくっていうことがまずやっぱ重要なんですよね。
はい、
で起業する人、まあ、起業した人、起業の初期段階の人っていうのも結局働きながらお金って売り上げって上がっていくと思うんですけど、それが儲かってきたからわーい結構稼げたって言って贅沢して使ってしまうと、もうそれ以上大きくはなれないんですよ。そうやって起業した後もそれでため、お金を、入ったお金を一部貯め続けてですね、で何かこれっていいんじゃないかって思った時に、それを使って実際に作ってみる、試してみる、それでうまくいったものが自分の新しい事業として立ち上がってくるんですよね。
はい、
で実際この特にインターネットのビジネスってアイデア一つで勝負できてるものって結構多いっちゃ多いんですよ。ところがじゃあそれを本当に作れたかどうかっていうのもすごく大変なんですよね。
はい、
例えば、最近面白いなと思ったのが、最近縦長のランディングページっていうのがすごい増えてるじゃないですか。
はい、
まあ厳密にはランディングページって言わないんですけど、まあ世間一般に言うランディングページですね。であれって作ってる人間ってここをこう修正して、あそこをどう修正してっていうやり取りがすごく発生しやすいんですよ。
はい、
でもそれってすごく縦長で原稿量の多いページなんで、口頭で言うとすごく大変なんですね。何行目とか言えないし、どこどこの上のどこどこの下のスペースを削ってくださいとか、どこどこの、絵はどのように変えてくださいっていうふうに文章で言うとすごく伝わりづらくて難しいと。
はい、
だから、以前からその制作会社とかだとそのキャプチャー、画面のキャプチャーを取ってですね、そこにそれをパワーポイントとかに貼り付けて修正指示を作ったりとか、そういうふうなやり方をしてたわけなんですけど、まあ、それはそれで大変なんですよね。めちゃくちゃ縦長のページですから修正箇所のたびにキャプチャーを取らないといけないとか、で最近見かけたウェブサービスでもう URL、 そのページのテスト URL を貼り付けると画面の中央にそのランディングページのキャプチャー画像が パッと出てですね、うん、でそこに直接書き込むような感じで、ここはどうしてください、あそこはどうしてくださいっていう修正をその場であのブラウザ上で書き込めると。で最終的に その、そこで発行される URL、 つまりアドレスを相手に送ると、自分が書いた修正指示がもう一覧で相手に見せれると、うん、いうようなサービスがあったんですよ。でこれって、ま、ものすごくニッチですよね。だってね、あのランディングページを制作してる人間にしか意味がないもんなんですよね、
うん
うん、でもすごくニッチだけど、でも実際やっぱすごく便利ではあるんですよ、うん、ただじゃあこの便利なものっていうのを思いついた、こんなのがあればいいなと思いついたと、うん、多分修正のやり取りが煩雑だ難しいって思った人が思いついたと思うんですよね、
はい、
うん、ところがそれで思いついた人がじゃあそれを形にできるかどうかっていうのは、やはりプログラミング能力が実際あったかないかとか、まあそれを作る、うん、人に頼むお金があったかどうかなんですよね、
うん、
うん、でまあ自分で作ればただじゃないかって思うかもしれないですけど、結局それを自分で作ってる間生活費が入ってこないわけですから、結局、うん、その間の生活費を担保するための種銭がやっぱかかるわけですよね、
うん、
うん、つまり種銭があったからこそこういうのあったらいいんじゃないかが形になるわけですよ、うん、で実際それはもうあの無料でも使えるし、より多くの機能を使うためには有料ですっていうサービスとしてもう立ち上がってるんですよね、
うん
うん、で意外とそういうインターネット起業家みたいな人が使ってたりもするんですよ、うん、だからまあ多分大ブレイクするようなサービスではもちろんないんでしょうけど、うん、でも例えば月に5000円ぐらいの利用料で、まあ、そういうユーザーが全国に100人200人いれば、それだけで50万100万が安定的に毎月入るわけですよね、
はい、
うん、今日本にウェブ制作会社ってもうそれこそ何千とかあるわけですから、うん、そのうちの本当 1% でも取れば月に50万100万入るわけですよ、うん、ならやっぱりアイデアが形になるってすごくチャンスはあるんですよね。
あ、
うん、ただそのためにはやはり、うん、種銭がいると、うん、実際な例えばセドリとか輸入販売でもみんなそうじゃないですか、
ね、
最初にちょっと仕入れてみる、最初にストアを用意してみる、最初に自分が出品してみる、そのためにはまずなんかやってみるためのお金っていうのがいるんですよね、うん、で何度も言いますけど、あの大半の人はそこのお金をケチるとか、うん、そこをお金かけずにやろうとする、うん、でなんか自分で勉強して用意しようとか、うん、自分で勉強してホームページを作ってみようとか、うん、そういう発想で動くから逆に、うん、成果が得られなくなるんですよ、
うん、
自分の、苦手なもの、自分がやるとしたら時間と労力というリソースがかかってしまうものはもうお金を払ってショートカットした方が早いんですよね、
はい、
でもその発想がみんなないから、うん、ホームページは作れた方がいいっていう発想で動くから結局何も形にならないんです、うん、だから今日の、一番言いたかったことは、結局時間っていう一番有限なリソースを無駄にしないために、うん、一瞬しか目の前を流れないチャンスをつかむためにお金っていうコストを使いなさいと、うん、そのために、うん、パッとチャンスが来た時にお金を払えるようにお金っていう種銭を貯めときなさいっていうことです。
はい、
はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。